おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
日本文学の紹介者でありますドナルド・キーンさんの青春でございます。とにかく語学兵として日本の捕虜の取り調べ等々に当たっていたドナルド・キーンさんであります。
はい。
そのキーンさん、捕虜の取り調べの方は筆記の方を書く方をやってらしたらしいんですけども、はい、そのドナルド・キーンさんに上官でありますとこのフェレスト大尉から日本兵の日記を読んで、日本軍が次にどんな作戦を立てようとしているのかを予測せよという難問で、ハワイにいるキーンさんなんですが、南の島々ガダルカナルとかその辺、サイパンとかグアムとかそのあたりから持ち込まれた日本の兵士の日記をチェックするんです。
はい。
ということは、かなさん。
え？
日記の持ち主は、全員、戦場で死んだ兵士ということです。
はあ、
それで、死んだ日本兵の手書きの日記帳を、キーンさんは読むんです。
うん、
で、キーンさんが異常に思うのは、米軍は日記禁止。合理的理由で、今もそうだと思いますよ。
あ、そうなんですか。うん、
それは一兵士の日記から次の作戦がバレたら、そういうことがあってはいけないということでね。
そうなんだ。
これが面白いんだかな、
はい、
日本は驚くないかな、日記は軍が支給してくれるの。
へ、
手紙等々は全部検閲が入るんだけど、
はい、
日記は検閲しないの、日本陸軍、海軍も。
はい。
だから、正直に書いてるの。日本兵の日記の記載に関しての細かさって、すごいのよ。
へ
ー。昨日友人が何人死んだとか、もう戦う弾薬がないとか、食べ物がないんで、何と何の雑草を食べたとか、全部書いてあるの。
へー。
キーンさんは、その破れつつある日本陸軍の低い身分の兵隊さんの日記を読みながら、泣くの。ダメだ、俺泣いてきちゃった。
歴史ありますよ。
うん、大丈夫。もうちょっと我慢できる、はい。まだ悲しい切ない話がある、
はい。
アメリカ軍が攻め込んできて、ジャングルに逃げ込んで、餓死していくギリギリまで、書いてある。で、その中に、弾薬さえあればとか、本当に切ないんだって。だから、キーンさんは日記読みながら、破れていく日本兵が哀れで哀れで、たまらなくなる。そしてキーンさん気づくの。日本人って、日記の中だけは、どんな人でも、ものすごく自由に、とっても上手に日記を書く習慣があるんだって。
はい、
これはキーンさん曰く、清少納言から伝わる随筆の能力が文字を書けるすべての日本人に宿っているって。
はい。
撤退四里、弾丸残り少なく、今日草の根を食うとかっていう、もう涙なしでは読めないんだ。
うん、
で、キーンさんが、おえつが止まらないっていう一冊の日記に出会うわけ。
はい。
今日限りの命であろうって書いた兵士の日記の一番最後のページに英語で、もしこの日記を拾ったアメリカ兵がいるなら以下住所を書いておるんで妻に届けてはもらえないかって英語で書いてあったんだって。その人はね、英語で書けるほどの能力を持った人なのよ。それが二等兵というランクで死んでいく無念を日記を収集するであろう米兵に託したというね。その時にキーンさん号泣したんだってさ。
はい。
そしてキーンさん何をやったか届けてやろうと思うのよ、この人は。
キーンさんが
読んだ日記のことごとくを隠して、いつか日本に行って、ご家族に返してやろうと思うんだ、
うん、
そしたらフェリスト大尉が部屋を出るときポケットから全部引っこ抜いてった、
うん、
そうするとカナさん月曜日にしたお話がわかるでしょ。 筑紫哲也さんが、ねえ、日本軍ってのはひどかったんですよね、金さん。答えるわけがない。
そうですね。
つまり、私たちの方が、私たちの国のために戦った兵士に関して、冷酷であるということですよ。うん、しかも、もっとは、深いものが、金さんにはあるんですよね。それは何かというと、次なる命令が、やってくるんです。
はい。
それはね、戦場へ実際行って、今捕虜になった日本兵への尋問をしろということで、ドナルド・キーンさん、文学青年ですよ、
はい、
激戦地アッツ島へ出張させられるんです、うん、そこで日本兵、捕虜になった日本兵と実際に会うんです。私ども戦後世代には知り得ぬ戦争秘話でございますが、ドナルド・キーンさん、そういう方だったんですね。来週もう一週語り通してみたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。